ちらは FM マーセルです。この時間はナナコウィークエンドプラス。ここからの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたします。さて今日はね、ラポールには素敵なゲストの方お迎えいたしておりますので、後ほど皆様方にご紹介したいと思います。寒くなる日が続いていますけども、もうそろそろ雪の便りが届けられそうです。さあそれではですね、ラポールはもうクリスマスムード、そして年末年始を迎えるムードが漂っているんですけども、たくさんのお買い物の皆さんでいっぱいです。それでは1曲目お届けいたしましょう。クイーンで I was born to love you。さてオープニングにもお話しいたしましたが、今日は素敵なゲストをお迎えいたしました。京都府立東舞鶴高等学校の学生さんなんですけども、実はね放送メディア部ということですので、お一人ずつ自己紹介していただきたいと思います。
東舞鶴高等学校2年の山根和美です。
2年の山崎花代です。
はい、よろしくお願いいたします。今日は、どのようなことで来ていただいたんですかね。
今度私たちの学校で東高展というのが行われるんですけれども、その宣伝で来ました。
はい、東高展というのはどういったものなんでしょうか。
東舞鶴高校の文化部が中心となって、さまざまな作品やパフォーマンスを見ていただく展覧会となっています。はい、どなたでも入場できますので会場にお越しください。
はい、どなたでもということは、東高の生徒さんだけでなく、ご両親とかお家の方とか、その他の方でも OK なんですか。
はい、どなたでも来てください。
そうなんですね。文化部というのはなかなかこうパフォーマンスというか、その作品を見ていただく機会が少ないのでね、この機会にぜひお越しいただきたいなと思いますけども、日時を教えていただけますか。
はい、日時、11月17日土曜日の午前10時から午後16時までやっています。
はい、朝の10時から夕方の4時までということですよね。はい、どちらの方で、東高にあるんですかね。
あ、いえ、あの赤レンガ、舞鶴赤レンガ4号棟であります。
はい、赤レンガ4号棟の方で行われるということですので、もしかしたら観光客の皆さんにも見ていただけるかもしれないですね。
はい、
はい、では作品の内容なんですけども、どういったものがありますか。まず 何部があるんですかね。
美術部と書道部、はい、あと華道部と 人文研 と、写真部と SF 部、将棋部、放送部、ESS 部です。
はい、将棋部って、将棋を作るわけでもないし、どういったことするんですか。
そうですね、今回の東高展では、はい、将棋の対局ができます。
じゃあちょっと腕に自信のある方が将棋部の人と対戦なんていうこともありなんですかね。
はい、
おー、それはちょっと将棋ファンにはちょっと行きたいなっていう風なところかもしれないですね。
はい、
はい、そして吹奏楽部はどんなことをするんでしょうか。
吹奏楽部は、うん、その吹奏楽部での演奏ももちろんしますし、
はい、
書道部と共演をしてパフォーマンスをします。
うん、あ、何年か前にあの書道ガールみたいなありましたよね。そういや、はい、それのバックを、吹奏楽部がしてっていうことなんですか。
はい、
あ、それは両方楽しめていいですね。はい、はい、他にもどんなものがありますか。
引き上げ DVD の上映を行います。
引き上げ DVD、
はい、
引き上げ DVD というのは
もともと紙芝居、シベリアから来た苦労という紙芝居があるんですけれども、
はい、
それを、私たち放送メディア部がナレーションをしてっていうその DVD があるんですね。とその DVD を上映します。
あ、ナレーションをしたということなんですけども、ナレーションなんかちょっと苦労したなっていうようなことってありますか？
とこの実際に自分たちのナレーションが DVD になるっていうのが初めてで、
うん、
まずとても緊張しましたね。
あ、
と時間もかかってかなり大変でした。
そうなんですね。初めから最後まで放送部の人たちだけでナレーションをされたんですか？
はい、放送メディア部は5人、
はい、
5人いるんですけれども、うん、
はい、
その中で役割分担をして、
はい
はい、最後までナレーションをしました。
あ、かっこいいですね。
ありがとうございます。
私もナレーション大好きなんですけども、うん、お二人とも2年生ということなんですけども、放送メディア部に入ったきっかけっていうか、よっしゃ放送部入ろうって思ったのはどういったきっかけがありました？
私は人前で話すのが苦手で、
はい、え、はい、そうなんですか？
はい、緊張してしまって、
うん、
上がって声が出せないっていうか。
あら、そうなんですね、
はい、で、はい、それをなんかよく多分経験するのは放送部だなと思ったんで、
うん、
緊張を克服するために放送部に入りました。
なるほど。私のね、私も結構行ってるんですけどね、大先輩で今も全国で活躍されている方なんですけどもね、その方も同じことをおっしゃってました。うん、それで、うん、緊張しないようにということで放送の方に入って、それで今もずっと続けておられるっていうふうに聞いたのでね、もしかしたらずっとずっと続けるかもしれないですよね。
はい、
はい、変わりましたか？
多分変わったような気がするんですけど、うん、でも放送部をやることによって人と関わることが多いので、はい、そういうところで自分に自信がついたかもしれないです。
なるほど。山崎さんはどうですか？
私はですね、中学時代合唱部にいて、
はい、
もともと声を出すのがすごく大好きなんですね、
うん、
それでその高校に入ってどんな部活があるかなと思ってパンフレットを開いたところ、
はい、
放送部があって、まだまだ私は声を出していきたいなと思ってこの部活に入りました。
なるほど。なんかちょっと私もそんな感じで、私はね演劇の方やったんですけどね、演劇部に入って劇団にも入って、そしてなんか司会者のビーチに入ってっていうような感じで、ずっとその途中にねエレベーターガールのような案内所とかの勤務とかね、こう大手百貨店のあったりでずっと喋ることばっかりしてるんですけども、はい、まあ、その気持ちがあればね、ずっとずっと続けられるかなっていうふうに超えて、なんていうかな、こうすごいいい仕事ですよ私が言うのもなんやけどね、うん、はい、このまま目指してほしいなと思うんですけども、12月17日土曜日朝10時から夕方4時まで舞鶴赤レンガ4号棟で行われる東高展についてお話を伺っているんですけども、さて今年初めてチャレンジすることがあると伺いましたが、うん、先ほどおっしゃっていただいた吹奏楽部と書道部の共演が一つ、そして引き上げ DVD の上映、そしてもう一つ放送メディア部が主体となってされるんですよね。なんか白川日誌の朗読ということで聞いてますけども、はい、で先ほどこのシベリア抑留の方たちのその和歌を集めたということだったんですが、皆さんに心に残った言葉とかっていうのはありますか？なんか事柄とか。
シベリア抑留であったことが辛いことではなくて、うん、なんかその辛いことをして、辛い経験をして自分たちはここまで大きく強くなれたんだっていうことを和歌で表したり、あとその シベリアである、あの美しい自然のこととかを和歌で表しているので、
うん、まあ、知らない世界だけど、その抑留っていう言葉だけで聞くとすごく辛くって寒くって苦しくってっていうようなイメージではなく、その中にも一筋の光というか、はい、自然の美しさであったり人の温かさであったりを感じながらの和歌ということですか。
あ、はい、そうです
ね。そういうものの朗読をされるということなんですけども、もうだいぶ練習されてますか。
はい
どんな感じで朗読するんですかね。放送メディア部の方5名っていうふうに伺ったんですけども、
一人一人が、それぞれの場面を役割分担して順番にこう読んでいくっていう形になってます。
あ、役割分担、はい、どういった分担なんですか。
そうですね、原稿の中で悲しい場面、自然の美しさにこう見惚れている場面っていうのを、まあ、一人ずつ、まあ、振り分けていって読むっていう。
なるほど。それは東高点ではこの生で朗読をするんですか、それともなんか録音してあるものを流す感じですか。
いえ、生で。
ああ、そしたら今からなんかこう、それこそ演劇部じゃないけど演劇部の要素も入れながらのこの躍動感だとか悲しみや喜びを伝える表現方法とか、声だけでね伝えるのって大変じゃないかなと思うんですけども、なんかどんな練習してます。
まずそうですね、お互いに聞き合って、その一人ずつちゃんと聞き合ってお互いに感想を言い合ったりして、先輩後輩関係なくアドバイスし合ってます。
あ、なるほど、先輩後輩関係なくっていうのがミソですね。
はい、はい、
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに、地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。ショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。さて今日は京都府立東舞鶴高等学校の放送メディア部の山根和美さんと山崎花代さんにお越しいただいております。12月17日の土曜日、舞鶴赤レンガ4号棟で行われる東高点についてお話を伺っているんですが、何やら最近修学旅行に行かれたということで、ちょっと学校の様子もね聞いてみたいなと思うんですが、はい、どこへ行ってきたの。
沖縄です。
おー、いいな、まだ行ったことないのにどうでした。
すごく楽しかったし、あと、そうですね、暑かったです。
暑かった、
はい、飛行機で行ったんですけれども、
関空から、
伊丹から、
はい、
行ったんですけど、飛行機降りた瞬間からもう暑くて、ブレザーをバッとこう脱ぎました、
ね、なるほどね。今は制服の下に、それはベストなんかな、カーディガンなのかな。
2種類あるんですけど、私はベスト着てて、
はいはい、
山根さんがセーターを、
セーターなんだ、
セーターを着てます。
なんか可愛いよね本当に、はい、だったら行くときはそのセーターベストは必要だったけど、着いた途端においおいというような、
はい、
はい、
沖縄はどんなところでした。
もう、ね、気温も違いますし、風景も、ね、かなりすごい綺麗で、夢のような場所でした
そうなんですね あの思い出に残っている場所とか、なんか歴史、あこれ歴史感じるなとかっていうようなところとかありましたか？
そうですね、まず印象に残ったことは、うん、マリン体験って言って、はい、海に入ったんです。
お、え、はい、この時期にですか？
はい、あでも海に入ったっていうよりかはマリンスポーツを楽しんだって感じなんですけど。
はい、
はい、
え、どんなスポーツしたんですか？
バナナボートに乗ったり、 あとシーカヤックをしたり、
はい、
あとグラスボートって言って、あの下がガラス張りになってる船に乗ったりしました。
え、そういうバナナボートから見る海ってどんな景色でしたか？
なんかすごい下まですごい透き通ってて、結構この深さがあるところまで行ったんですけれども、なんか本当に下まで見えて、あと魚が泳いでるのも普通に肉眼で確認できるぐらいの透明度でした、水が。
そうなんですね。もしかしたら舞鶴もね、海がすぐそばにあるんですけども、色とかも違ったのかな？
あ、どうですかね。
どんな色かな？エメラルドグリーンとか、なんかこうスカイブルーとか、ね、なんかそういう風な表現で言うとどんな青い？
そうですね、エメラルドグリーン、でもどんな、でもエメラルドグリーンでしたね。
はい、そうなんですね。まあなかなかね、飛行機に乗ってどっかに行くっていうことは、うん、できそうでできないことなのでね、良い経験になったんじゃないかなと思いますけども、
はい、
まあ、学生生活において東高ってこんなこともあるんですよっていうようなことを教えてもらっていいですか？
東高はボート部が有名というか活躍をしていて。
そうですね、よく聞きますよね、はい、東高のボート部、はい、最近どんな活躍を？
第71回国民体育大会ボート競技で8位に入賞したことです。
あ、すごいですね。国体出るだけでもすごいのに入賞されたということなんですね、
はい、
この人、名前は何ていう方ですか？
四方秀吉。
あ、四方さん、はい、出会ったことありますか？
先輩なんでよく。
あ、なんか放送部でなんか取り上げるとかそんなことはないですかね？なかなか
取り上げることはまだしてない
ね。あ、そうなんですか、はい、またね、お昼の校内放送とかもしてるんですよね。
はい、
じゃあゲストに呼ぶとかなんて勝手に私が言ってますけどもどうですかね。いいかもしれない。
はい、チャレンジしたいと思います
、ね、はい、そうですよね。でやっぱりね、こう放送部というお二人なので、なんかちょっと放送部っぽいことをしてもらいたいなと思うんですけども、どうですかね。なんかちょっと原稿を読むとか、なんかいつも放送部、お昼の放送の始まりの第一声とかでもいいんですけども、ちょっと皆さんに聞いていただきたいなと思うんですが、よろしいですか？ね、拍手が起こっていますが、どうですか、はい、どんな感じで一番初め放送するんですか？じゃあ山崎さん、
はい、今からお昼の放送を始めますって言って、うん、連絡事項をこういう感じ。
例えばどんな連絡事項ですか？
そうですね、
今週の土曜日にこんなのがありますよとか。
あ、はい、
先生のなんか今日の昼頃に集まってくださいよとかいう先生のお知らせみたいなもの。
そしたら毎日毎日違う原稿を放送するっていうことですよね。
はい、
あ、楽しそうやそうなんですね、さて引き上げの記憶を未来にということで、この世界記憶遺産にもなっているんですけども、この舞鶴引き上げ記念館なんですが、実は ESS 部も素敵なことを試みをされたそうですね。
はい、そうですね、 ESS 部は1周年記念フォーラムに参加しまして、10月15日に開催された舞鶴への生還フォーラムっていうのがあったんですけれども、それでシベリアからやってきた苦労という紙芝居を ESS 部員が英語で、全て英語で朗読をしました。
全て英語ですか？
英語ですね。
かっこいい、喋られへん私としてはめっちゃかっこいいな。そうなんですね、このシベリアから来た苦労、これはどういったお話というか内容なんでしょうか？
ここ舞鶴はもともとシベリア抑留といいますか、引き上げっていうのが有名な町なんですけど、
その引き上げ記念館があるぐらいですからね、シベリア抑留された方たちが帰ってくる港にもなっていたと思うんですけども、でこのシベリアからやってきた黒っていうのはそもそも何なんですか？
犬の名前です、黒って。
じゃあ引き上げの時に一緒に来た黒っていう犬のお話ということですか？
はい、そうです。
なるほど、そういうことなんですね。でもその引き上げの船って多分ぎゅうぎゅう詰めて、もう冷たいシベリアからね来て、犬の餌とかって思ったりするとなかなかやったんだろうと思うけど、それはもしかしたらその人たちにとってとても癒しだったのかもしれないですよね。なるほどね。でこの1周年記念フォーラムにも、ESS の部活の方たちが英語で発表された、そのことを東高点でも発表されるということなんですけども、それではタイムスケジュールを改めて教えていただけますでしょうか？12月17日土曜日10時からということになっていますが、まず10時から
開会式が行われます。でその後に吹奏楽部の演奏と、あと
これが10時15分からということですね、
で、10時45分から書道部パフォーマンスで、11時10分から華道パフォーマンス、1時から吹奏楽部の演奏と、あと書道部の共演で、で1時45分から引き上げ DVD 上映で、2時からは、白樺日誌の放送部の朗読があります。
はい、引き上げ DVD、 これをナレーションをしたお二人ということですよね。
はい、
はい、そして、先ほどお話があった ESS 部の英語の朗読、シベリアから来た黒の紙芝居も行われるということなんですね。
はい、
はい、その他にはどんなものがありますか？じゃあ山崎さん。
はい、茶道部がありまして、こちら、限定100名様に茶道部の生徒が立てた抹茶と東高の校章が焼き印で入っているオリジナルのお饅頭をお出しします。
オリジナルのお饅頭、それはちょっとレアもので、ぜひともゲットしたい、食べたいという感じですよね。
来てください、ぜひ来てください
ねえ、はい。 そのお茶と、和菓子はそのまま、無料とか？
無料です。
おお、そうなんですね。はい、そして他に展示とかもあるんですよね。
わが町舞鶴の CM を上映するんですけど、総合芸術の授業で行った舞鶴の特産物を紹介する CD で、
あ、そうなんですか。舞鶴、の特産物、どんなものがあるんですか？
その CM で使われているのは、かまぼこと、あと万願寺甘っていうです。で私もその授業を選択していまして、私は漫画ジャマトを選んだんですけど、なんか CM を制作するにあたってものすごく難しいと感じました。
どういったところが？
まず尺をちょっと、なんていうの、 自分短すぎて長くしなさいとか言われたんで、うん、その尺の調整とか、あと写真と音楽を合わせるという部分が難しかったです。
あ、なるほどね。実は私ね、それこそ万願寺唐辛子といえばね、食べないな万願寺っていう歌があるんですけども、
はい、
それを歌ってる奥野ひかるさんっていう方がこの間ゲストに私の番組にお越しいただいて、で食べないな万願寺の歌をフルで全部聞いたんですけどね、あ、そんなことならちょっと CD を持ってきたらよかったななんて思ったんですけども、他にもね京野菜やらいろんな歌も歌ってる奥野ひかるさんなんですけどもね、こちらの方でちょっとライブをされたということだったんですが、はい、やっぱり万願寺唐辛子っていうのはソウルフードっていう感じですよね。
はい、
好きですか？あれ
自分はあんまり
山崎さんは？
私は好きです。
あ、はい、どうやって食べるのが好きですか？
そうですね、とよく私の家で出るのが、うん、その焼いて、そのまま焼いて、うん、醤油漬けで食べたり。
あ、美味しい、
はい、美味しいです。
私ぐらいになったらちょっといっぱいやりたいっていう感じなんですけども、さあいろいろとお話伺ってまいりましたが、それでは12月17日土曜日10時から4時まで行われます舞鶴赤レンガ4号棟で行われる東高点について、では最後に一言ずつお二人から PR お願いできますか？でははじめに山根さんからお願いします。
はい、東高点というものは、文化部が行うもので、なかなかその外で出せない、なんていうか作品とかをその地域の人に見せるっていうのはなかなかこの東高点ぐらいかなって思うので、ここでその地域の人たちに文化部がこういうことをしているんだよっていうことが分かってもらえたらいいかなと思っています。
そうですね、はい、そして山崎さん。
はい、東高点すごく内容盛りだくさんで、たくさんの方に知っていただいて楽しんでいただけるイベントなので、うん、たくさんの人に来ていただきたいです。お願いします。
はい、ぜひお越しいただきたいと思います。もう一回日時言っておきますね、今度の土曜日ですね、来週の土曜日、はい、朝10時から夕方4時まで舞鶴赤レンガ4号棟で東高点ありますので、ぜひお越しいただきたいと思います。さてそれでは最後にね、リクエスト曲をおかけしようと思いますので、曲名紹介していただいてよろしいですか？
スカイハイさんのアイリスライトです。
はい、それではお聞きいただきます。さて今日はね、東高の放送メディア部のお二人にお越しいただいていろいろとお話を伺ったんですけどもね、実はねさっき聞いたところによると金曜日に聞いたばかりで、それまで旅行に行ってていきなりだったんでっていうようなことをおっしゃってたんですけどね、でもね一生懸命お伝えいただいたので嬉しかったなと思います。ぜひ皆さんも12月17日土曜日朝10時から4時までいろんなイベントもね盛りだくさんですのでお越しいただきたいと思います。世界記憶遺産にもなったし日本遺産にもなったし、なんか舞鶴っていろんなことがあるのでね、そして ESS 部英語で朗読をするらしいのでね、シベリアから抑留者の体験なんていうことを皆さん感じるっていうことも、なかなかないかもしれないですね。多分ね住んでるとわざわざ行かない、いつでも行けるからっていう気持ちで、ね、引き上げ記念館に訪れるっていうことも、もしかしたら学校時代の遠足とか社会見学みたいなそんな感じでしか行かないかもしれないですけどもね、この機会にぜひ訪れていただきたいと思います。さて実はね私最近読んだ本の中に面白い本がありまして、 この20代の時に学んだ赤沙汰な浜やらわの法則というのがありましてね、これがね素敵な言葉の連続だったので、ここで皆さんにご紹介しますね。まず、ありがとうは何度言ってもいいこと。そして、か、学生時代の友人を大切にすることで、それからね、なはね、涙を流すのは恥ずかしくないことというのがあります。なんかね、涙を流すっていうのが若い頃ってちょっとなんか恥ずかしいような、そんなこともあったかもしれないんですけどもね、だんだんだんだんと涙もろくなってきたのはなんだか年のせいとかって言われたらグググググなんてきてしまうんですけども、まあいろいろな勇気づけられる言葉とか皆さんもあるかもしれないですね。そんな言葉あったらまたこちらの方にもお寄せいただきたいと思います。さあ、ということでお送りしてまいりました、2時からお送りしてまいりましたナナコウィークエンドプラスなんですけども、もうそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。実は私は、木曜日金曜日夕方6時からのベイサイドライン京都、この番組の担当をしているんですけどもね、ちょうど昨日のニュースであったことがね、ちょっと皆さんにももっともっと知ってほしいなというのがあったので、持ってきました。実は昨日の閣議後の記者会見で世耕経済産業大臣が毎月最終週の金曜日は就業時間を早めるように企業に呼びかけるプレミアムフライデーについて検討する協議会を12日に設立すると発表したそうです。プレミアムフライデーというのは月末の金曜日の午後3時を各企業の就業時間に定めることを想定しているそうなんですね。だから次の週の月曜日に有給休暇、なかなか取りにくいかもしれないですけども取れば、金曜日の午後から金土日月だから 3.5 時間ちゃう 3.5 日連休を取ることができるから、働き方改革にもつながると期待されているということでした。有給休暇なかなか取りにくいっておっしゃる方も多いかもしれないですけども、やっぱり気持ちの余裕、心の余裕っていうのがないと、人間寂しくなって小さくなっていくような気がするので、もっともっといろんなことに挑戦したりしたいなと思います。さあ、それではエンディングの曲お届けいたします。